長岡の旬な話題をラジオでお届け、旬ラジ長岡です。今週と来週の2週にわたって水沢千秋副市長と高橋ゆずる教育長にご出演をいただき、新年度の長岡市の政策について伺います。ポイントは3つ。地域産業の活性化、仕事づくり、暮らしの安心安全の確保、人づくりです。今週は地域産業の活性化、仕事づくりと暮らしの安心安全の確保の中から、特に子育てについてお送りします。
今日は私、アオーレ長岡東棟4階にあります副市長室にお邪魔をしております。ここで市長のサポートをしたりとか、長岡市の市民の皆さんの暮らしを守る施策があるいは生まれているのかもしれません。今日は水沢千秋副市長のお部屋ということで、こちらからお話を伺っていきたいと思います。今日のご出演は水沢千秋副市長と高橋ゆずる教育長です。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
まずは、地域産業の活性化、仕事づくりということで、今年度の予算では仕事づくりを重点施策に挙げています。水沢副市長から地元産業の活性化策について教えてください。
はい、まあ、長岡は昔からものづくりの街ですよね。
はい、
やっぱり長岡の産業をですね、これからも元気をつけていただくには、やはりこのものづくり産業を中心により支援をですね、充実させていきたいなということで、新年度も持っております。例えばですね、ものづくり未来支援補助金とか、これは新しい製品を開発するための補助金なんですけれども、あるいはですね、産学金連携研究開発補助金、この産学金、金というのは金融機関ですね。
はい、
特にこれからは IoT って言ってますよね。
はい、インターネットオブフィングス、
そうです、それです、それです。
はい、
あらゆるものが、いわゆるインターネットでつながって、いろんなデータがそのもの同士でやり取りすることで、新しいサービスとか、いろんな機能が付加されるっていうことですよね。
そうです、より便利になっていく
ということですよね。
はい、
これは大きな今この技術革新イノベーションの流れですから、そこにですね、よりこう地元の長岡の企業の皆さんが、新しいニーズに対していろんなその製品を開発したり、サービスを開発される、そこに私たち市としてもですね、新しい補助金を、新しい制度としてですね、補助金を拡充をして、使っていただいて、そういう動きを出していただきたいということで、新年度もですね、その辺の IoT 関連の取り組みに対しても補助金を出すという制度をにしております。
なるほど、より便利に、より多面的に補助金を使えるようになったということですね。
そうですね。
また先ほど産学金というお話がありまして、学の部分ではどうでしょう。長岡市内にはさまざまな大学や高専などありますけれども、そういったところは、
三大学地高専のノウハウをよりその企業の方々に活用していただけるように、ワンポイント活用事業の補助金もあるんですよ。
ほうほう。
こういった補助金もですね、ぜひ活用していただいて、埋もれているニーズ、そういったものを掘り起こして、新しいその事業ですとか、製品の開発に結びつけていただきたいなと思っております。
なるほど、
先
日の磯田辰信長岡市長の訓示の中にもありましたけれども、三大学一高専の、地の集積をいかに産業分野に活用していくかっていう部分ですね。
そうですね。
旬ラジ長岡、
そういった産業の分野で言いますと、先月3月には長岡北スマートインターチェンジが開通しました。牧山町亀ヶ谷線も同時開通したわけなんですけれども、周辺には新たに産業団地を整備されると伺っております。このあたりはいかがでしょう。
ついこの前ですね、北スマートインターがオープンしたんですけれども、予想以上にですね、利用の台数が多いんですね。その周辺をね、新しいその産業団地を長岡市としてもですね、できるだけ早く整備をして、 まあ、あの企業の皆さんに立地していただくということで、うんうん、あの取り組んでいきたいというのを考えております、
はいはい。まあ、産業が活性化しますとまた働く場が増えてくるということ です、ね、若者の U ターン I ターンに関してはいかがでしょう、
あのぜひこう先ほど言いましたようなあの、まあ、地元の産業界のですね、はい、より一層のこう活力が生まれて新しい事業化ができてくる、それからあのこう新しい産業団地の中にまあ企業が立地していただくということで大きなあのまあ産業界の中にですね弾みが生まれる、そうしますとまあ当然雇用の増につながってきますので、ぜひ長岡のお住まいの皆さんからも就職していただきたいですし、一旦長岡離れてもね、またあの長岡に戻ってきて、はい、その長岡で の、うんうん、あの就職をですねぜひ進めていきたいというふうに思ってま す、ね、
はいはい。この4月にはあおれ長岡の総合窓口に、まあ、そういった相談窓口も設置されたと。
そうなんですね、
はい、
まあ、お気軽にですね、はい、長岡の雇用情報がありますので、
はい、
そういったあの就職の相談ですとかね、
はい、
お気軽にこうしていただけるように窓口を開設しましたので、うんうん、はい、ぜひご利用いただきたいと思います。
旬ラジ長岡、
まあ、そういった産業働く場が活性化していきますとやはり暮らしの安全安心の確保ということでこちらもお話を伺っていきたいと思います、
はい、
続きましては高橋教育長です。よろしくお願いします、はい、
お願いします。
長岡市はですね、市民の暮らしという面でお子さんが生まれてから高齢になるまで元気に暮らせる仕組みが充実していると思います、
はい、
まずなんですけれども出産育児に対するところから長岡市の教育委員会に携わっていると伺いました、
はい、
長岡市の教育委員会の特徴から教えていただけますか。
はい、教育委員会というとですね、
はい、
どうしても義務教育小学校中学校というイメージが強いと思うんですが、
う
んうん、
はい、
やっぱり子育てというのは生まれてから、うん、義務教育が終わるまで、はい、いわゆる思春期が終わる頃までが一番大切な時期なんです ね、
そ、 うですね。
それで長岡市の教育委員会は、小学校中学校だけではなくて、
はい、
生まれてからもっと言えば妊娠してから、義務教育である中学校が終わるまで、
はい、
一貫して、子育てに携わるというのが長岡の考え方です、
はい、具体的にはどういった施策があるんでしょうか。
はい、例えば出産育児を切れ目なく支援するというのは、まあ、ネウボラという言い方をしているんですが、はい、まあ、フィンランドの言葉なんですが、はい、長岡版ネウボラという形で、例えば0歳1歳2歳でまだ施設に入らない子どもさんたちの親御さんは相談する場所がないんですよね。それを長岡版ネオブラという形で子育ての駅、
はい、
どなたがいつ行っていただいてもいい、相談体制も整ってるし、はい、雨が降っても雪が降っても遊ばせることができる、でそれをさらに、充実をさせたのが、ママリラというものなんですね、はい、ママがリラックスできるという意味なんですけども、マンションの一室を、借りてですね、
はい、
家庭的な雰囲気の中で助産師さんや保健師さんが産後の親子をサポートする、
はい、
こういうことを今までやってきてます。
うん、はい、私の同世代にもですね、実際に子育てをしている世代のママさんってたくさんいるんですけれども、はい、長岡市は本当にそういった意味では悩める人のこう受け皿もしっかりしていて、はい、子育てがしやすい街と伺いました。
ありがたいですね、
は
い、
は
い、その上にですね、
はい、
新しい年度に、もう一つ、
はい、
お母さんたち子どもさんたちのための、施策を、はい、始めたいというふうに思ってまして、それが今度はママナビ
というんですが、ママナビ、
これはママが学ぶという意味とからママのナビゲーションという言葉をかけて、ママナビということを言ってるんですが、
はい、
これは1対1の相談ではなくて、
うん、
同じような環境にあるお母さんたちが、何人か親子で集まって、そこで、保育士さんから育児方法を学ぶ、一人でその市の施策市の施設に行くというよりは、
はい、
仲のいい方たちグループで来ていただくことによってより相談がしやすくなる、そういうことを、5月ぐらいからやっていければなと思ってます。
なるほど、はい、ママさんたちが気兼ねなく相談ができる場所をどんどん増やしていこうという
雰囲気
が、はい、
チャンネルをどんどん増やしていく、子育ての環境に馴染みやすくなる、 いろんな方がいろんなタイミングで相談ができるようになる、うんうんうん、相談者も保育士であったり保健師であったり助産師であったり、はい、栄養士であったりさまざまな相談が可能になるというのが長岡の考え方なんです。です、
ね、なるほど。じゃあ自分が悩んでいる分野に対しての専門家につながるというところでは非常にしやすいですよね。
そうです、はい、
なるほど。
おむつの替え方で悩んでらっしゃるお母さんもいらっしゃるし、はい、離乳食で悩んでるお母さんもいらっしゃるし、それぞれの専門家がアドバイスをできる体制を作っていくということですね。
なるほど、は
い、いかがでしたか。今週は地域産業の活性化、仕事づくりと暮らしの安心安全の確保の中から特に子育てについてお送りしました。来週も水沢千秋副市長と高橋譲教育長にご出演をいただきます。テーマは暮らしの安心安全の確保の中から教育福祉の分野、そして人づくりです。来週もお聞きください。